テクノロジートークステーション12周年、2019年4月1日で、私テクノ太郎は13年目ポッドキャスター、この番組も12周年、となりました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。西暦2019年5月3日金曜日21時23分くらい収録でございます。テクノでございますけれどもですね、はい、2007年の4月1日にまだ当時はテクノ太郎のリスニングトゥザレディオという名前でやってた、この番組でございますけれどもですね、はい、13年目ポッドキャスターでございます。よろしくお願いいたします。もうね、年度変わるごとにね、言ってますけれどもね、本当に見切り発車で始まったこの番組が、13年もね、続くとは思いませんでした。大きな番組にするつもりが全くないんですよね、当初からね。だから、こんなにね、スローペースな配信になりますけれども、2、3人は聞いてる人多分いるでしょっていう、同業者のね、人たちとか、で何人かいるでしょっていうところだけでなんか安心して、生存報告的な意味合いでも、はい、番組続けられております。これくらいの細い感じで細く長く引き続きやっていければと思いますので、改めてね、はい、聞いてね、お願いします。はい、というわけなんですけれどもですね、新年度になってから一番最初の配信です。前回のケクステ第984回目、今回が985ですからね、985回目ですから、前回が3月10日、今日が5月3日、なので、2ヶ月弱ぶりぐらいの配信ということで、毎回こんなもんっすよ。一月ぐらい置かれますよ、毎回。二月、でもね、やっぱりね、頭のね、片隅にテクノ太郎という名前が自分で出てこないことってすげえもう増えてきて、なんかね、このまま、すべてのテクノ太郎アカウント消しても多分自分の人生に大きな影響ねえな、みたいなことをね、考えてしまうんですけれど、ただね、毎年、年末のね、横浜行くやつ、あそこで、この前もそうですけれども、若さんとか倉橋くんとかと顔を合わせた時とか、あと宮沢県とかね、会った時に、ああ、テクノ太郎やっててよかったなって思える瞬間なんだよね。だから、ね、本当にさ、ネットを通じて会った人たちですよ、若さん、倉橋くんね。このテクノ太郎としてポッドキャスト始めなかったら絶対に会わなかった人なんですよ。別にね、出身が同じわけでもなく、ね、学校が同じだったわけ。宮沢県はね、出身高校は同じでしたけど、でも、テクノ太郎としてのつながりがないと、多分今の今まで多分こういうふうに付き合うっていうか、会うことってなかっただろうから、っていうところだけで続けてるね、多分ね。もうね、多分ね、昔みたいにいわゆる普通オタ、メールフォームから普通オタお待ちしておりますみたいな時代じゃないじゃないですかね。だからね、なんかハッシュタグテクノでメッセージお待ちしておりますみたいな、ね、感じだったり、もうポッドキャストじゃないもんねっていうところなんだけど、今あいにくマイクが壊れ、あれこの話でしたっけ、もうこの話したかどうかも覚えてないんですけど、タスカムの DR-05 って愛用していた PCM レコーダーが使えなくなり、で新しく買った Zoom ていうあの PCM レコーダーを買ったら、あの1月に札幌に出張した時に、その出張先で落とすっていうで、まだ買ってから本当に数ヶ月しか経ってないんですけど、落とすっていう、なくすっていうので、今手元にその PCM レコーダーとか IC レコーダー系がないから、あ、この話したね、だから iPhone で撮ってますっていう話まではしたな、そういえばな。うん、でまあ買わんとねっていうことで、でも買ってないんですけど、買いたいものやっぱり増えたわなんかこう、まあ私ケクノ太郎、そろそろこの年度末ね、まあもう年度明けちゃいましたけど、あの移動もね、そう十分考えられたんですけれども、あの結果移動しないっていうことで、引き続き北海道の右下の方5年目でございます。まあ大体まあ移動になるのは4年目から5年目6年目ぐらいに移動だから、もうあと1年ぐらいいるかもしれないし、あと2年ぐらいいるかもしれないし、わかんないんですけど、そこはただまあ移動も決して、遠くはないっていうことだそうでございます。はい。その上でまあいろいろとこう5年も物使ってくると、いろんなものにガタが来ているということで、あのいろんなものをね買いたいって思うようになってきました。まあ昔よりはね、お金まともに貯まるようにはなってきたんですけど、昔はね無駄遣いめちゃくちゃしまくってたからね。まあ今もあんま変わんないっちゃ変わんないんだけど、でもやっと、うん、やっとお金がちょっとずつだけど貯まるようになってきて、でもねやっぱり家電って金かかんね。今ね大きく買い替えたいなって思ってんのは、あのね、まあ炊飯器と掃除機。そうで、まああのね、掃除機はあの本当にこうめちゃくちゃ安いやつを、もういくらだったかも忘れたんですけど、なんかセットでね売ってたんですよ。なんか海外のメーカー、新生活セット5点セットで運万円みたいな、なんかすごい安いやつ買って、なんか冷蔵庫、洗濯機、掃除機、あとなんか電子レンジとアイロン、だからよくわかんない、なんか炊飯器か、がこうセットで、海外のメーカーでよくわかんないところのやつがセットになってるやつって電、ね、家電のお店に売ってるじゃないですか。あれを買ったんですけど、まあ洗濯機はまだいいと。で、冷蔵庫もとりあえずまだいいとなったんだけど、あのね、とりあえず掃除機がね、ちょっとダメにはなってないんですけど、ちょっとね、あんまり、こう正しいメンテナンスをしてなかったせいでしょうか、あまり吸い込みが芳しくなくなり、元気もなくなってきたんで、まあ買い替えようかなということですね。はい。まあルンバ欲しいとはちょいちょい言ってましたけれども、そこまでの余裕はないと。買えるんだけど、あのその必要はねえなっていう、自分おのれてめえでやれよって話だったんで、はい。まあ今は普通にそのちょっとダメになった掃除機プラスハンディの掃除機があって、あとコロコロあるじゃないですか、あのね、あれでどうにかしてます。だからそれでどうにかなんじゃねえかなっていう感じもあるんですけど、まあ欲しいなと思ってる。あともう一つが炊飯器はね、その海外のメーカーの炊飯器はね美味しくないっていうのが僕の中の一つ結論で、結局だからまあもう1年以上前からそうなんですけど、あんまり炊飯器自体をね使ってないんですよ。で、使ってない代わりにやってるのが、まあ、あのいわゆるレンジでチンしてのあれですね。で、あれがね、でもあんまりいろんな添加物とかもあって嫌だなって思うし、やっぱりね実家帰った時とかに分かる、あの炊飯器で炊いたあの普通のご飯の美味しさっていうのもあるから、だからまあ、あの、象印とかでいいのあるしなって、マイコンじゃなくて今回は IH にしてみようかなとかさ、なんかそういうのは、はい、考えているっていうような感じですっていう、はい、どうでもいい話でした。はい。あの、この2ヶ月の間にいろんなことを考えていたんですけれども、あの、これ話そう、あれ話そうって思ってたんですけれども、あの、録音ボタンを押す直前に思っていたことすべて吹っ飛んで、今頭に思いついたことをひたすら適当に喋ってますね。はい。じゃあ残りあと5分程度あるので、あの今日の話ね、てか今日っていうか10連休の話をねちょっとだけ、 あのさ、俺あんまやっぱないと思うんだけど、10連休って皆さん本当に10連休してんのっていう。僕結局2連休だったんですよ。平成最後の日と令和最初の日、だから4月30日と5月1日だけが休みで、あと全部仕事入ってるんですよ。っていう、あの、まあ、職業柄しょうがないっちゃしょうがないんですけどね、時期的にも。結構こう、いや、休もうと思えば休めるんですけれども、まあ、仕事を入れようと思えば入れれるっていう、あの、まあ、そういう業界でございやして。うん、まあ、まあまあまあ、でもね、2連休でね、結果 OK だったんですよね。で、僕仮にですよ、仮に4月の27から5月の7まで、マジで10連休、あ、5月の6か、6までマジで10連休だったとしたら、俺多分ね、今日ぐらいが、ちょっとメンタル的にすげえそわそわしてくると思うんだよね。残りの3日間どうしよう、みたいな。すげえ5月7日火曜日が憂鬱になると思う。うん、結果的にほぼまあもう日常的な仕事をやってる感じになっちゃってるから、そうだから5月7日火曜日が憂鬱だっていう感情が一切ないっていう、まあ、それはそれである、ま、あくまでもね、こうなんで、うん、まあまあまあある意味健全っちゃ健全なんですけど、ただまあ、普段ね、割と夜11時ぐらいまで職場にいるのが、まあ大体こう、半分くらいで済んでるんで、全然いいんですけど。まあ、休みのね、時っていうか家にいる時間が長いと極力やろう、ちゃんとやろうと思ってるのが本を読むっていうことで、で、やっぱりね、家にこういろんな本が溜まってきてて、で、読んでない本がめちゃくちゃ溜まってきてて、とりあえずなんか読むぞって、やっと読書する気になったのが昨日だったんですよね。それまでは、やっぱりね、この、休日に仕事すんの嫌だなとか、なんかいろいろあって、丸一日フリーで休みだと僕札幌帰っちゃうから、札幌行き帰りの車の移動とかも含めて、結構休日も疲れるんですよね。だから、こう、半日仕事で、後ろ半日が空いてるとか、そういう時によく本を読むんですけど、やっと読んだ本があって、一つが、竹宮ゆゆ子さんの、砕け散るところを見せてあげるっていう、ずっとね、こうタイトルと作者、あのトラドラの作者さんなんですけどが書いた砕け散るところを見せてあげる、ずっとねタイトルとあとあの帯で買ったんですけど、で評判も良くてね買ったんですけど、まあ面白くって、あの乾くるみさんでしたっけ、イニシエーションラブって映画にもなりましたっけ、あれがすごくこう僕の中で気持ち的に残る小説だったんですけど、それに近いこういわゆる叙述のなんかトリックみたいなので、こう章によって視点が変わることによって少しこう読みにくいんだけど、そこに読み応えがあるような作品だったんですよね。まあ、あの高校生の恋愛的な要素の、あのお話だったんですけど、あのぜひ、はい、あの連休とかあのお時間ある人は砕け散るところを見せてあげるは読んでみると面白いかなと思いますよ。はい、次あとは、もう一冊さっき読み終わったのがね、もし高校野球の女子マネージャーがドラッガーのイノベーションと起業家精神を読んだらっていう、もしドラの2作目だったんですけれども、はい、もしドラのキャラクターも出てくるんですよね。その未来の話で、本当に続編的な形で、はい。まあ、いいですよ。なんか自分の職業にもつながる部分があったので、ただなんか、もしドラの2番煎じかなみたいな風にも思われつつあるんですけど、やっぱね、この人読みやすいんや、っていう風に思いました。はい、2冊だけ、読みました。もうちょっとこの連休あと3日ぐらいあるので、読めればなと思いますけれども、はい、更新もちょっとだけやりますね。はい、配信もちょいやります。はい。